ければと聖霊を求めることが必要です。もう確かに神様は私たちに多くの力を与えてくださり、私たちはそのことをもって生きることはできますが、こと救いにおいて神の国に入るということにおいては人間の力では全く不可能だ。そのことをはっきり認めて、ただ引き上げていただくしかないんだと。そうすると聖霊はイエス様の十字架を私たちに教え、救いはすでに完成している、それを信じて受け入れるんだということを示されます。それでイエス様は14節15節で、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですと。民数記の21章に記されています、イスラエルの人々が不信仰に陥ったその中に、神様が火の蛇を送られます。でその火の蛇に噛まれた者たちは即座に生き絶える。毒蛇に噛まれるというそんなレベルではないです。カッと噛まれたら毒がぐーっと回って苦しみもだえてではない。火の蛇、つまり即座の裁きが人々を捕らえ、即その存在が失われる。それを見てみんな恐れるわけです。いや、私たちはとんでもない罪を犯したと。その時に神様がモーセに命じられます。その火の蛇を木にかけてあげなさいと。まあ、火の蛇を作ることはできないので、代わりに青銅で蛇を作って、そして木にかけてあげて、そして主がそれを仰ぎ見る者は生きる。まあ本当に人々はこの目の前に火の蛇が迫っている。しかしモーセが青銅の蛇を掲げる。で仰ぎ見る者はその火の蛇に噛まれても生きること、生き続けることができたとあります。考えてみれば不思議な話です。またどうして仰いだら生きるようになったかという説明は何もないです。ただ神様の御言葉に従ったら命が与えられた。そのことをイエス様はここで語られました。信じるということは知識を持って理解してそして救われるというのではないと。そうでないから信じるのだと。あの荒野で蛇をあげられたその仰いで生きる者が生きたように理解ではないんだと。信じて受け入れたら生きるのだと。あのアフリカでの真夏でこういう出来事があったそうです。大きな木の下で一人の少年が遊んでいました。突然そこで父親が大きい声で叫ぶんです。お父さんの言う通りにしなさい、今すぐ腹ばいになって地に伏せなさい、早く。まあ、びっくりしましたけども、そのお父さんの言葉の勢いにこれはそうしないといけないとパッと腹ばいになって伏せます。それを見たお父さんが、早くお父さんのいるところまでそのまま腹ばいで這ってきなさい。実はこの新品の服を着ていたんで、そんなことしたらドロドロになってしまうと思いながらも、もう従いました。パーッと。そしてそうやって一生懸命ゆっくり這って這って行っているうちに、お父さんが、よし、そこから立ち上がって急いで走ってきなさい。で、ターンと、急いで走っていって、そしてお父さんのところに来て、父さんがカーッとしみつ、よかったよかった、よく言うことを聞いてくれた。もう大丈夫だ。振り返って見てごらん。お前が遊んでいた木の上を。 もう体長5メートルを超える大きな蛇がその木の上からさーっと下に降りようとしてたと。いうことに、もう見上げていたらすくんで動けなかっただろう。だからとにかく言うこと聞きなさい。もう立ち上がって最初駆け上がっていったら蛇もパーンと飛びついてくるから張って、で蛇が飛びつかないぐらいのところまで来て、後で分かるわけです。最初は分からない。でもそのお父さん何でですか、教えてくださいって、そんな理解する余裕はない。韓国のクリスチャンの方にお聞きしたことがあります。戦争中が特にそうだと。理解していたらはい、そんなもん間に合わないと。とにかく逃げろ、右に逃げろと言われたらもう右に逃げないと、理解しているうちに爆弾が飛んでくるわけです。だから最初に韓国で行う訓練というのが、午前中に右の倉庫から左の倉庫に全部荷物を運べと。で終わったら昼休みだと。昼で午後から何をするか、今運んだ荷物を全部戻せと。わけわからないです、なんでですか。そういうことを考えずに従うのが訓練だと。本当にそんなことやるんですか。いや、やるんだと。まあ、そのことを理解してもらうっていう意味ではあると。当然みんなおかしいなという、でも言うことに従うということがどれだけ大事かということを、そのことを通して教えるんだと。まあ、もちろん時には間違ったこと、意味のないことを人間は言うこともあります。しかし神様は必ず正しいことしか言われない。誠に誠に、信じる者が命を得る。まあ、もちろん確かにニコデモもすぐには蛇あげられたように人の子もあげられなければなりません。どういうことだろう。ただニコデモはそのことをしっかりと心に刻みました。あの蛇のように木にかけられて人の子があげられる、仰いで見る者が生きる、どういうことか。信じる者が人の子にあって永遠の命を持つ。ニコデモはずっとそれを心の中に留めていたことでしょう。そうしてやがてその言葉が成就します。イエス様が十字架にかけられ、確かに人の子がその裁きを身代わりに受け、木にかけられて仰ぐ者とされました。ヨハネの福音書は、そのイエス様が息絶えた後、アリマタヤのヨセフがイエス様の体を取り下ろすことをピラトに願い出た、そのことが書かれてあります。そのヨセフのもとに、以前夜イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを100リットルほど持ってやってきたとヨハネは記しています。100リットルって、まあ結構な、何キロも、3キロぐらいある、30キロぐらいある、つまりもう本当にイエス様の体中に塗ることのできる、それを老人のニコデモが一生懸命持ってくる。そうして彼らがイエス様の体を、引き取る、もちろんということは、その時ニコデモは木にあげられた一人子、人の子を仰いだわけです。このことだ。私ではない。このお方だ。まあ、それもなぜそれが分かったかというのも、それが水と霊によって、御霊によって、御霊によって私は悟ることができた。不思議と十字架を仰ぐものとなった。この導きも御霊だ。あの夜に